最大者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイツです。
さあ、近いリアシタの耳、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
どうした？ちょっとちょっと。
連日飲みすぎてるんですね。
でもね、昨日飲んでたじゃないですか。
はい。
その時そんな声じゃなかったってことは、あの後何があったの？
あの後また瀬島と二人で飲みに行って。
それ確実に喉に抜き手とかやられてないと、そんな声なんないよ、ね。
いや、びっくりした、今。何これ。
ちょっと、今日本番なんですから、ラジオ控えてんですから。
そう、ライブ今日ですよ、
うん。そうですね。
そうですよ。そうですよ。今日、ライブ当日ですからね。
あ、じゃあもう多分声出ないです。
治んないんだ。
はい、だから体調悪いとかじゃないですよね。
そうですね、
まあ。風邪ひいてるとかじゃないですもんね。
昨日、だから、ライブ始めで、うん、結構叫んだのもあるでしょ。
いや、でもね、はい、飲んでた時は全然
こんな声じゃなかった。
ね、俺、何これ。
あの後だよ。何あの、煮えた油とか飲んだ。
おかしいな。完全に喉が飛んどるな。
まあでも収録的には新年一発目のあれですね。
そうです
ね。はい、そんな感じで、いろいろあってですね、はい、もう一人の喉がやられてる現状があるんですけど、はい、でまあ新番、はい、まあ、始まってますけれども、はい、まだでもね、この収録時点ではそんなに
めっちゃけ全然始まってないですね。
そうね、
何も見ててない
っ
す、ね、
やっぱここ最近はあれもありますもんね。1週目は特番があったりするんで、まあだから一応でもまあ見た新版の話で追いついてなければ、まあ前期の話とかもちょっとざっくばらんに言ってみたいと思うんですけれども、新版ね見ました。ブギーポップ、
うわー見ましたよ、うん、2話一挙放送みたいな感じでしたね、うん、
でもねやっぱ思い出した、もう昔やってたやつのリメイクじゃないですか。要は1話目だけ多分見たら全然わかんないと思うんですよ。
わかんなかった。
あれ結局ね、当時もそうだったんですけど、はい、まず1話で時系列を全部ちょっと駆け足気味に発端から事件解決したってとこまで、はい、うん、バババってやるんですよ。でも謎が全く明かされないまま、はいはい、で次の2週目3週目くらいかけて、実はこの時何があって、あ、このシーンの裏側ではこんなことがあって、あ、で、そうそうそう、解決したんだっていうのを見せていく感じなんですよ。
僕は見てないんですよ、昔のも。
あ、そうなんですか。でもやっぱ俺思い出した、昔見た時、もう1話見た時に原作を読んでなかったから、はいはいはいはい、何これと思って、
はいはいはい、
でちょっと貯めてて、うん、なんかね、多分ね、当時ね、なんか同人誌作業の時にビデオをまとめて撮ってたのを一気見したと思ったけど、はいはいはいはい、何これ面白いって、
はいはいはいはい、
こういう作りなのねって思い出したのを、はい、やっぱもう十何年経ってるから、はい、また思い出した、はい、一瞬一話見た時、あれ？え、こんなんだったっけ、ブギーポップとか思って、
はい、
で2話ね連続でやったから、はい、見たら、は
い、
うん、
いや、もう当時、その昔のやつになっちゃいますけど、もう毎週見てたので、うん、で、当時学生だったんで、うん、前の週のこととか割と覚えてなかったりするんで、うん、これなんだっけって、うん、なんかわかんないまんま、なんとなくでも面白い雰囲気は伝わるじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
あれも結構本当に、一気見が実は、
いいですね。
いい味かもしれないね。結構でも、雰囲気は昔の方がもうちょっと暗かった感じ、
ね。暗かったです
ね。するよね。
はい。
割と今明るめ、色合いとかも含めて、はい、明るめの感じで。
どういう話かもあんまりよくわかんない。
確
か
に。数名がね、難しいっちゃ難しいんだよね。まあ主人公というかヒロインの宮下桃花っていう女子高生がいいんだけど、はい、まあ、恋人もいて、先輩の恋人もいて、はい、どっちかっていうと先輩の目線が主人公目線なのかね。
なんでしょうね。はい。
で、その宮下桃花っていうのが、二重人格、別人格みたいので、はい、ブギーポップっていうのが入り込んで、それがちょっとこう世界の危機を、
うん、
人知れず救っていくみたいな。
世界の危機になった時だけ、そのブギーポップっていうのが現れる。
うん、で、口調も変わるのよ。
うん、
で、普通の女子高生なの、宮下とか、どっちかっていうと、おっとりっていうか、おとなしそうな。うん、 でもブギーポップになると、その、いわゆる少年口調で。
うん、
僕みたいな、僕っ子みたいな、
多分男なのかな、うん、ブギーポップ自体はね、
うんうんうん、
そうね、
でもね、結構やっぱ思い出してきたって感じはするね、うん、でもやっぱ1話2話見てたら、いや正直ね、やっぱ覚えてない部分あったから、はいはいはい、前もこうだったかなっていうのもあるんだけど、うん、今とりあえず1話2話あたりの敵で、はい、マンティコアっていうのが
はいはいはいはい、マンティコア、
あの人を食うんですね、人を捕食して、はいはい、でその、捕食した人の姿になるのかな、
うん、うん、そうです、
ね、でそれが学校に入り込んでるわけで、その協力者にね、早乙女まさみっていう男の人がいて、はい、男性生徒がいて、はい、それは殺されかけんのよ最初、うん、でもなんかあの俺が協力してやるみたいな感じで、で結局その早乙女っていう男もなんかフェイトゼロというとウリュウみたいなちょっと闇を抱えてるやつで、それがそういう非現実な人を食うようなものと接することによって、なんか自分のその病んだ部分を解放していくみたいな感じになってて、でちょっと面白いのが、でマンティコアって多分最初性別はないような感じなので、
うん、多分そうです、ね、うん、
どっちかというと最初の見た感じ男寄りなのかなみたいなのもあったんだけど、今その百合原美奈子っていう女の子になってるわけ、どんどん思考が女になってってる感じがあって、あの結構そのね、マンティコアの方がその早乙女っていう男に対して恋愛感情みたいなのを、でどっちかというともう依存体質みたいになってんだよね、なんかね、まあキリマナギっていうまたキーになる女子生徒がいるんだけども、はい、うん、それが感づき始めるのね、何かが起こってる、そしたらあいつは殺さないのみたいなことを言うわけ、そしたら男の方が、いや彼女の両親は資産家だから、失踪ってことにしたら、食べちゃって失踪ってことにしたら他の子と違ってただの家出で済まなくなって大元になる、そしたら本当にそれだけみたいなことを言い出して、
うん、ちょっと嫉妬というかね、
そうそうそう、なんか彼女のこと好きなんじゃないのみたいなことをこう言ってくみたいなのは、うん、ちょっとちょっとあれ可愛いって思って
人食いを、
そう人食いを、いやちょっとね、あれこんなんだったかな、うん、この子こんなんだったかな
この子って言っちゃってるじゃないですか、
うん、でもやっぱね面白いですわブギーポップ、うん、多分ね、まあちょっと昔の暗めが好きな人はをどう掴むかが今後の鍵になっていくかもしれないけど、
だから1話だけ見るとなんか女の子たちが学校の女の子たちがちょっと失踪する事件みたいなのが起きますって言って、はいはいはい、でブギーポップっていう別人格が現れますっつって、うん、そしたらもう解決したって言ってもう1話終わるんですよ、うん、だからもうどうやって解決したのかも1話だけ見ても何のこっちゃ分かんないです、
でもあれだから1話2話続けてやったのってそういうところもある、
多分そうでしょうね、
1話だけやったら多分昔の知らない人は1話切りされ
ちゃうかもしれないから、うん、でもそうだと思う、
慣れるとあれは面白い、
面白いですね、うん、だから
全部見終わってまた1話見たら面白い、
全然
そう、うん、
だから世に言うその中二病っていう概念を作ったいくつかの作品の中の多分一つだと思いますね、あれ
結構ね、昨日の旅の、作者の渋沢さんなんかも、はい、もうなんか影響を受けたっつってるんで、少なからず僕ら世代のラノベ作家は
ソニー
ポップに影響を受けてますみたいな、言ってる、いやちょっとこれはだから過去の見てない人もね、見てみるのもいいし、うん、ちょっと俺逆に過去とも見比べたくなったね、
ああ、
うん、過去確かねそんな2クールもやってないと思うんだよ、
やってないと思います、
12話13話くらいの1クールだと思うから、
エンディング京子さんでした
ね、そう俺 CD 買った未来世紀マルヒクラ、
そうめちゃめちゃかっこ、山崎正義でしたよ、オープニング
がそうだったかな、
確か、あれ菅氏顔かな、
あ菅氏顔だ、
そう、うん、
いやいやいや、まあブギーポップはね、はい、ちょっとまあ一番最初でもやったかもしれないね、今期、
そうですね、
地上波では、
うん、はい、
ちょっと面白いんで、
だ僕もう申し訳ないのが、僕はもう学生時代って言ってた時に三平さんもう同人誌作ってたっていうのを見てちょっとあちょっと世代って思っちゃいました、
言うな昨日のあの芸人飲み会なんだよお前らみんな2000年以降のデビューで、俺だけなんで90年代デビューなんだよ、
いやそっちの方がもう珍しいんすよ、
助けてーだよ本当にやめろーだよ、ドイチューだけは信じてたのに、
ドイさん2000年ですから、
ね、そうやめてもじゃあ順番でまさに次行ってみます、
あじゃあ僕行きますか、うん、僕ね実はその今日の時点で地上波ではまだ放送してないんですけど、うん、D アニメストアとその BS の方で先に放送してたやつで、うん、期待作のところでも上がってた上野さんは不器用、
あはいはいはい
はいはいはい、
あれ見ましたけど、
一刻も、うん、もう一足先に
ちょっと見ましたけど、あれ面白いでね15分なんですよ、うん、だからまあ10分かな、うん、もう割と見やすいっていうのはあるんですけど、うん、まあ、その上野さんっていうなんか科学者、うん、発明家みたいなのが、まあ、田中くん、うん、 ていう男の子を要は好きなんです。
可愛い子でしょ。
可愛い子です。
男の子ね。
男の子。なんですけどそのアプローチの仕方が割と独特というか、うん、一話で急に毎回なんか発明品を、
うんうん、
作るんですね。うん、その上野さんが。
なんか振り向かせるための。
ための。
なるほど。
ためのなんですけど。うん、一つ目、第一話でできたのが、汚れた水をろ過する、ろっかくんっていうのを作るんです
よ。いい実用的な。
でしょ、
うん、
で、まあ、それでまあ、地球か、環境も良くなるっつって。うん、で、これを使って、私のおしっこをろ過したからこれを飲めっつ
っおやおやなんか、思ってたんと違うっていうか。
ちょっとちゃうな。
でも田中君はなんでそんなの飲まないといけないんですかみたいな
正論だよ俺も言うわ
でもろ過してるからっつって、うんうん、それでもなんかグイグイ行くというか
無人島に流れてる
だから上野さんも上野さんでそのアプローチの仕方がそもそもおかしい、
うん、なるほど、う
ん、で田中君は田中君で鈍感すぎると
あ
みたいなところのまあなんかやり取り
はあなるほどね
で、その期待作を上げたときに、スカートの中が宇宙になってるやつある、
うん、はいはいはいはい。
あれが、その、まあ、その1話の中で2話あるんですけど、うんうんうん、その2話目で出てきた、うん、クマタンダー2号っていう発明。
クマタンダー2号
っていう発明がありまして、うんうんはい、なんでこんな名前、まあ、見た目がクマの形してるんですけど、クマのぬいぐるみの形ですけど、ボタンを押すと、スカートの中身が宇宙になるっていう。
おー、壮大だな。なんか哲学的な。
だから、まあ、俗に、パンチラしないと。
うん。
はいはい。
だから、世の、女の子が男性、の目でいやらしく見られるのは、うん、パンツが見えるか見えないかみたいなことを見えるじゃないか。
はいはいはいはい。
だから、スカートの中を宇宙にしてしまおうっていう発明品なんです。
スパッツ履くとかなんか、ジャージ履くとかなかった、ま
あ、それはもう発明家目線で。
発明家目線
です。で、でも、実際に、でもスカートって、完全に閉じてる状態から、風でバサってなった時に、うん、バサってなった時に、要はどこまでがスカートの中かみたいなのがわかんない、うん。
なるほど。
だから、どの角度までパンツが見えないか、田中見てくれっつって、上野さんは徐々にその自分のスカートを上げていくん。
うんうん、
で、田中くんは、なんでそんなことしないといけないんですかつって、
まあ、
嫌ですよ。
もっともだ。
で、上野さんは
なんか今のところ田中くん全部正解。
そう、田中くんはね、全部正解なんですよ。で、上野さんは上野さんで、まあ、安心しろかなんか、うん、もし、見られた時のリスクは私にも背負ってある、
うんうん。
私は今日、ノーパンだっつって。だ見られた時に、私も恥ずかしいから、おあいこだみたいなこと言うんですよ。
おじゃ、俺がついていけてないの90年代デビューだから。
そう、新進気鋭のコント職人じゃないんですよ。まあ、そんな感じかもしれないですけど。でもなんかね、照れるところ照れるの。
おー、まあまあ、だからその、赤面の
感じ
はありましたからね。
そうそう。だから田中くんが、不意にちょっと優しい言葉みたいなのを、かけると、ちょっと、不意打ち食らったように、ちょっと赤面するみたいな。
おー。
これはね、すごい、もう、ギャグものとしても全然面白いし、うんうん、その恋愛ものとしても、面白いですね。
はいはいはい、はいうん。なるほどね。はぁー。だから、思ってたの、ほんと想像の斜め上でした
ね。そうですね。
だから、上野さんは不器用っていうタイトルでいいのかなって、ちょっと思うんですけど。そういうことじゃなくないと思う。
不器用でもない
と思う。でもないんじゃねえかと思うんですけど。
なるほどね、うん。ちょっと面白そう。それはちょっとやっぱ見ないとね。
うんうん、まあ、1回の放送で、まあ、2話。現時点では放送してたので、見やすいと思います。はい。
了解です。道中さんどうですか？
僕はもう、今期は、まるで、まだ何も見えてない。
まだね。
前期的にはどうですか？ハマってらっしゃったリリスパとかは。
リリスパめちゃめちゃ良かったですね。声が出へんの悔しいぐらい。いろいろ喋りたかったちょっと喋ってやってください、
ね。振られた。僕はほら、
はいはいはい、
前の放送で、
そうですね。
偉いことが起きたという話をね、させていただきましたけど、
はい、最終回が気になって気になってっていうやつですね。
うん、もうね、心配するなと。
あ、そうだ
ね。心配するなってことですね。
心配するな
って、ね。はい。やっぱしね、はい、スパイは嘘をつくのっていうね、うん、プリンセスプリンシパルでもね、ジョーカーゲームでも言ってましたよ。
言ってましたね。
そういうことですよ。誰 誰も裏切ってなかったし、誰も死んでなかったですよ。
うん、ああ、
はい、嬉しかったね。
嬉しかった、
はい。だから、めいちゃんかな。めいちゃんが、要はダブルスパイだったんですよ。
うん、
で、
なるほど。
それは結構もう2年くらい前から、あの、カトリーナさんだっけと、2人だけが知ってる秘密の作戦で、はい、っていうことで、あの、向こうに通じる流れを作ってたっていうのはあるんで、うんうんはい、でも確かにね、まあ、俺もあんな騒いだけどね、はい、そんな心配してなかったですよ。
まあまあ、
ね。やっぱ要所要所で、スパイは嘘をつくものっていう風なのは言ってましたから。
あ
ただほら、俺もさ、ピエロにならないといけないことあるじゃない。番組を盛り上げるべく。
二次祭のリスナーに。
そう、リスナーに対して。
対して。
ただ一言言わして、よかった。裏切ってなくてよかった。
これはどっちだピエロか嘘かどっちだ
僕割と純粋にアニメ見てます。
純粋ですね。
めちゃめちゃホッとしたわ。よかった。いや
まあでも、うん、ちょっとやっぱあでもねそのめいちゃんとふーちゃんは、はいまあ、割とそういう感じで、うん、よかったっていう感じだったんですよ、はいはいはい、でももちともう一人誰だっけ
ちょっと半蔵ですかじゃなくてい
や師匠ももちと
半蔵門先輩。
あ、そうだ、半蔵門先輩。うん。
ゆき。
ゆきさん。はい、うん。が、まあ、別れ。
あれね。
ん？
要は、ゆき先輩が、うん、この仕事が終わったら、うん、要は、そのまま、何？
月加減に、うん、どんどんどんどんなんかスパイスの効果が効かなくなってくるんですよ。うん、
ああ。
で、引退するんですけど、うん、引退する人は、その記憶を消すか、OB になるか、どっちか。
うん、ああ。
で、ゆき先輩は記憶を消すことを選んで、実は町内にいたおばあさんも、実は昔月影で、今記憶はないけれども、ああいうふうに生活してるから、私はそれを選ぶ。だからその記憶を消す銃で、私を撃って、って頼むわけ。で、ももちも、まあ、嫌だとは最初言うんだけれども、うん、まあ先輩の、覚悟を聞いて撃つわけよ、うん
はい、
でその後多分まあ1年後くらいの話かね半年後とかが ね、 あの
もうまた新しい弟子を桃地がつけて、
うん、で桃地がもうちゃんとした師匠になってるわけで、またみんなと一緒に任務やってたりするんだけれども、うん、ある時ゆき先輩とすれ違うわけ、
うんうん、
で桃地は気づくんだけれども、うん、何も話しかけずに、
う
ん、こう行くんだけれども、うん一瞬、ゆき先輩が、ニコって笑うわけ。
そう。
だから、スパイは嘘をつくものなのよ。
うわー泣きそううわー話聞いただけで泣きそう、う
ん、俺は今度は騙されなかった。なぜなら、前回騙されたから。
うわー何それ
終わり方最高。
だからね、あそこで全然終わっても綺麗だけれども、うん、2期あっても、なんかちょっと、うん、またいい展開になってくれそうな。うんうん、感じがあってねいいですよやっぱリリスパ
みんなこう弟子師匠になってたりもする
うん
面白かったな最後
っていう話をしたかったのに
したかった全然声が出ない
いやでもねやっぱリリスパ良かったですねで本当まあ、最終回なんで、うんエンディングの曲が終わって、ちょっとシーパートみたいな。
あ、違う。
その途中から、オープニングの、
あ、
全部じゃないんだけど、曲が流れてきて、
みた
いな。
なるほど。
ちょっとこう、高まるような感じでしたね。
はいはいはい。
さあ、あとは、あとあります？
あと、じゃあ、僕、その、まあ、前期というかなんですけど、うん、エミヤさんちの今日のご飯。
ああ。
はいはいはい。
最終回。
もう終わったんですよね。うん、
最終回迎えまして、
うん。あれって結局メインはギャオでやってたの？
ギャオな、その、ネット配信。
ネット配信
うん。なの、なんです。
だから、月1だっけ？
月1ですね。うん、で、で、去年、だから12月更新、1月なのかな、うん、まあ、で、まあ、最終回みたいな感じだったんですけど、僕、そこまで原作を読んでない身からしても、うん、最終回のお題が、寄せ鍋っていう、だから原作の1話を最終回に持ってきてるっていうようなのが、
憎い。
うわー、いいなーと思って。なんか から原作のその1話の一番最初でなんかうちも人数増えてきたなみたいなことをシローが言うのが、うん、アニメの最終回で言うことによってなんか本当に揃った感があるんですよね。
なるほどね。
だから原作と違った味わいになってて、
だって1話目がそばだったもん、年越しそば。
そう、年越しそばでした、
うん、でちょうどあれ一番最初は大晦日の
です
よね、はい、
FGO の特番みたいな、
そうそうそう、あれでやってるはず
だから、だから全13話ではあるんですけど、
15分だから、そっか、あ、じゃあ結構円盤も買いやすいね、
だと思います、うん、でやっぱ最終でもあれを見て僕ちょっとフジネーの、うんうん、好感度がちょっと上がってるというか、バカな感じ、うんうん、
おバカな
先生でありながらの、うんうんうん、あの先生やっぱりアズ漫画からの流れだから好きなんだろうなって、
アズ漫画からの刺客ですよ、
英語教師はじゃない、
頭いいはずなのに、
うん、なんであんな感じになっちゃうかなって
タイガはね、
ね、アニメの方でもちゃんと最終回物質にこたつ持ってきたっつってこたつ持ってきてて、
物質こたつはいいな究極超人ある思い出すな
で最後にみかんもらってきたよって、はい、なんかテンション高い感じ、あ、こんな先生欲しかったなっすね
いなかったもんな、
いなかった、物質にこたつ持ってくる先生いなかったっす
もんね、いなかったな
で、ずっと入ってたいみたいなやつね。
いいね。うん、いや、ちょっと、エミヤさんちはね。
あれ、幸せだったな。
ちょっと俺、ちょっと珍しく円盤買っちゃうかもしんない。
おー、
う
ん、
ちょっとあれは、ずっと見てたい。
ずっと幸せでしたもん。
うんいいね、あ、俺ちょっとこれ言っていい新版なんだ
けど。はいはいはい。
パパだってしたいみたいな。
あ、はいはいはい。
あれね。
見ました。
あれ、総力って。
総力です。
だよね。
はい。
設定としては、はい、シングルファーザーの、はい、バツイチの若いお父さんのとこに、うん、まあ、家政婦のバイトをしてる大学4年生が来るわけよ、はい、で、なんかもう第一印象から妙に色っぽいお父さんなのよ、うん、別にその男の子的というか、はい、ビジュアルが女ってわけじゃないんだけど、なんか色っぽい、
なんか男、うん、男ながらもなんかセクシーな、
うんうん、でそのアスミ君っていう家政婦のバイトもなんか初対面からちょっとそういう印象は受けるわけ、うん、でこういろいろ部屋とか片付けてて、でなんかこうそのアスミ君っていうのが料理とかも作るんだけど、こう後ろからちょっとあうまいねとか覗き込まれるとちょっとドキッとするような、うん、ちょっとでもおかしかったのが、こう部屋をね片付けてたら AV を発見しちゃうわけ、
うんうん、
アダルト DVD を、はいはい、うん、そしたらちょっと気まずくなるじゃん、
はい、
でちょっとこう軽口じゃないけど場を和まそうと思って、うん、いや、もしかして僕来た時に途中だったんすかみたいなことを言うわけ、まあ気まずいからね、はい、場を和まそうと思って、はいはいはいはい、そしたらそのお父さんの成瀬さんっていうのが、はい、すげえ方を明らめながら、はい、別にいいだろう、父親だって我慢できない時があるんですしたらもう、いや俺正直ね5分アニメだし、うん、展開は早いなと思ったんだけど、はいはい、もうそこでイロカにやられちゃって、はい、俺そっちの気はないですけれども、ナルセさんがエロくて触りたくなるっつって、うん、押し倒して、うん、っていうあたりで
第1話終わる、
終わるんですけど、ただナルセさんはエロい、はい、
エロい確かにエロい、
我慢できない時があるんですって言った時は、うん、あ、よく言われるメスの顔、メスの顔って言われるじゃないですか、
はいはい、
あれ本当のメスの顔みたいな気がしたあれちょっと、あれはね
原作完全にもう BL ですからね、
うんうんうん、
で実は総力初めての BL ですから、
あ、今までそっか BL はなかったっけ、
男女の、うんうん、女性目線の男女のやつと、あとユリはありましたけど、
あとまあちょっと男性向けのエロにしたかなみたいな、
そう、女子落ちはそうでしたけど、
いや、これ男性向けですよ俺から言わせりゃこんな
ちゃんとに皆さん男性の皆さん BL 読んでください、
いやこれはね
マジでエロいから、
エロかった、
うん、
あ、ちょっとちょろそう、成瀬さんがちょろそう、なんか、
なんかその前に来てた家政婦さんも、うん、多分女性を雇ってたんですけど、うん、ちょっといろいろあってみたいなことで、うん、なんか男性の家政婦さんを雇ったみたいな、
間違えないようにって、う
ん、だからフェロモン肩なんだよね、ものすごい出てんのフェロモン、 まあね、こんな感じで、はい、今期もね、はい、もう早々にそんな、
はい、
パンチ力のあるアニメが揃ってますけれども、
ね、
はい、じゃあですね、この後 B パートはですね、はい、ちょっとこれは年も明けて、まあ収録一発目ということなんでですね、はい、お待たせしました。2018年のキャラアワード、これの3プラス1を。
そんなタイトルか。
もうそんなタイトルです。格式高いコーナーです、
はい、
こちらを発表したいと思います。2018キャラアワード3プラス1発表、はい、ということで毎回やってる3プラス1を年間を通してやるという、
はい、
そんな感じのコーナーですけれども、
はい、まあ、脳内、皆さんの脳内にはなんか格式高いなんかオーケストラの音楽が鳴ってるはずです。
もうね、それはおのおの保管してください、
はい、
はい。まあでもちょっとね、悩んだりはしましたね。
はい、うん。悩んだりしましたというか、してるというか。うん、
まだね、
うん、
その渦中でもあるみたいな、ね。
現在進行形というか。はい。
まあだから今までまあ計4回年間通すと3プラス1はやってるじゃないですか。
はい。
そっからまあ、そこにいた人もいるでしょうし、うん、もしかしたらいなかった人が。
いるのかな、
うん、みたいなところもありますからね。じゃあちょっと私から順番にとりあえず3人まず名前を挙げるような形でよろしいですか。
はい、はい、
じゃあ、私、三平三平の2018年年間を通しての3プラス1の3発表させていただきます。
はい、
まず1人目、
はい、
ハグプリの輝き誉れ、
お
は、はい、
はい、
そして、2人目、ロッキー鬼太郎の6代目猫娘。
おお、そっかそっかそっか。
そしてもう一人、
はい、
ハネバドの海老原優で生かして。
おお、なんか発表の仕方がおごそかですね。
以上です、編集長。
そんな落ち着いたトーンで発表されるとこっちも緊張感増してきましたよ。
どうしようかな、
悩んでますか。
悩んではいますね。
うん、うん、
一人目。
うん、大丈夫？
マジでどうしよう。
今日ライブあんじゃないっけ？
今日はないはずですね。バイトも行けねえな、俺。コールセンターだぞ。
何をもってしてコールするんだ。
これきつ。
はいはい。
ね、
うん、
あ、低い声だったらいけるかな。
うん、
そうですね。
じゃあ、本当は楽しいけど楽しくなさげに喋りますね。一人目、
うん、
三つ星カラーズ、
うん、
青山琴葉。
はい。ちょっと国会のあれみたいな。なんとか官房長官大臣みたい
な。やだなこれ。二人目、
はい、
はい、
ひな祭り、
うん、
アンズ。
取られた。
取られた。選ばなかったちょっとイケメン風に言ってみません？そしたら低い声でもいけるかも。
三人目、あ、無理だな。
あ、無理だ
って。無理だな、
はい。
三人目、
うん、
はい、
うちのメイドがうざすぎる、高梨ミーシャ。
あ、もうこれは、
もう、
これは
殿堂入りかもしれないです。
はい、は
い、はい、なるほど。
です。
はい。
松木さん。
はい。うわ、どうしよう。ね。一人はもう確実に決まってるんです。一、
うん、
人目。
うん。
ゆらぎ荘のゆうなさん、雨のさぎり。
おー、まあこれは松崎
好みの。これはずっと言ってるんですけど、二、うんうん、人目からだ。二人目からだぞ、松崎。うん、
いや、入れろ。
いいよ、明日もうやって
る。二人目、
うん、
ハイスコアガール、大野明。
あー、大野さん。
うん。はい。で、
だってさっき本当は、本番前にさ、上野さんの話するかもって言った時に、大野さんって。
漏れ出てた。
引っ張られてたんだ
よ。漏れ出てたなぁ。はい、はい、3人目。
うん。
ちょっと、一気見しまして、
うん、
急に、北上してきたんですけど、
うん、
青春豚野郎、バニーガール先輩の夢を見ない。
うん、
双葉リオ。
あの子で来ましたか。メガネの。
そう。
はいはいはいはい。
科学部の。
はい、二人になっちゃう子ですね。
そう、ただこれもちょっと、迷ってるところではあるんで。 青豚でも迷ってるところであるんで。
もう迷っていいんですよ。その辺の話も聞こえてないの、誰と迷ってるか。
とりあえずその3人です。
3人。なるほどね。俺多分ね、この3人は俺が挙げた誉れ猫娘、ゆうちゃんは、は
い、
多分、3プラス1では、
選んでない。
外してた。
そうですよね。
うん。
でもやっぱり年間通して、うん、やっぱりもう、輝き誉れは、俺にもう一回プリキュアを見せさせたっていう、うん、
そうですね。
功績がでかいんで、実績があるんですよ。
功績が評価されて。
いや、なおかつ、前も言いましたけれども、恋の行方みたいな。
はいはいはいはい。
この90年代デビューのおじさんをですね。もう、本当にもう、立ったり座ったりさせたっていう。これはでかいっすね、
うん、
でやっぱ猫娘もやっぱりこれはその流れで本当日朝で鬼太郎をやって、
はい、
で最初はその世間では割とちょっとこう、え、猫娘こんなに可愛くていいのみたいなことを言われてたけれども、
い
い、ね、蓋開けたらコミケ見ました、
はい、
もう見渡せば猫娘だったでしょ、
ね、
そういうことなんですよ、
うん、
でもやっぱりね、ここであえて新しくこういう猫娘を出してきた。で、今までにいないタイプの猫娘でしたから、また、
うんうん。
ちょっとこれはやっぱり、うん、僕、久々にフィギュア買っちゃいましたからね。
おー、
は
い、
で、
はい、
ゆうちゃん。
ゆうちゃん。
ゆうちゃんはね、やっぱりサブキャラ、サブキャラ力と、はい、
うん、
あとは後輩力ですね。
うん。
あれでやっぱり、ちょっとこういう後輩に、その、
ああ、なるほど。
懐かれたい、慕われたいみたいな。
はいはいはいはいはい。
で、ちょっとこう、男子の先輩のことを気にかけるところもあったりして、うん、はい、ちょっとゆうちゃんはね、あの時はね、多分ね、ちょっと漏れちゃったんですよ、3プラス1から。
うん、
今年は結構ね、粒揃いだったから。
ね。だからゆうちゃんっていうのは、ゾンビランドサガの夕霧ちゃんのことではないですね。
違います。違います。バレーボールの方で。バレーボールじゃねえ、バドミントン。だからね、ちょっと、あとは、悩んだりしたのは、はい、リンちゃんとかですよね、ゆるキャンの。
ああ、シマリン。
シマリンは、
はいはいはい。
いや、これは外していいのかっていうのは、
確かに。
確かに。
昨日飲み会から帰ってからずっと考えてました。
すげえ早い段階から好きだ好きだって言ってましたもんね。
あと、アンズはちょっと今回外したんですけれども、
はいはい、
これ余談になるんですけれども、
はい、
鳥取で、ライブ僕らアニメ界でやった
の
を、
はい、
君たちに内緒でアンズは新しく殿堂入りしました。
どういうことですか？
殿堂入り作ったじゃない？みんなで。
あ、はいはいはい。
また今後も増やしていこう。
はいはいはい。
勝手に僕、自分の殿堂入りの中に入ったんで、ちょっと今回は。
なるほどなるほど。
エントリーからレジェンド枠に、レジェンド枠になって
しまった。レジェンド枠。まあ、います
ね。じゃあなんで取られたって言って。
まあでもそうかね。あとはちょっと来週とかまたグリッドマンの話するから。
ああ、なるほど。
その辺も出てくる。
するんですね、
予告編。まあでもそうかね。一中どうすか、悩んだとこあります？
僕は、小学生3人選んだんですけど。
最終的にね。
隠しとけ、その情報。
でも、日高さんは僕ちょっと入れようか。
ああ、わかる。ハイスク上がる日高さん。
あと、よりもいいから入れなくていいのか。
なるほど。
そうですね。
はいはいはい。
ヒソマソとか。
ヒソマソはどうなんだとかね。
いろいろ悩みましたけど、とりあえず、2018は小学生だった。
ちゃんと調べたら去年もだったりするんじゃないか。
もしかしたらね。
そう。
やっぱ三つ星カラーズはもう、原作も集めてしまったぐらいハマりましたし、琴ちゃんかな。あとやっぱアンズ、そしてうちのメイドのミーシャはやっぱ、だって最終回も良かったじゃないですか。
よかった、見た。
アンズって小学生？
アンズも、中学生になるのかな？
くらいじゃない？ヒナが。
確かに。
中学生くらいだから。
そうですもんね。あ、よかった。じゃあ大丈夫です。
でもアウトです。
ならいい。
JC セーフ。大丈夫？そこそこの。
麻痺してるな。
成長したじゃないです
か。声も脳もおかしなってる。
基準がね。
ね。
で、松崎が？
僕はもう、ゆらぎそのゆなさんの、さぎりはもう、ずっと好きで。
まあね。
はいはい。
で、アニメも良かったんですけど、これね、原作で、 まだ単行本になってないとこなんですけど、サギリ会があって、サギリ会、まあ、何話か、うん、まあ、まあ、シリーズというか、何々編みたいので、はいはいはい、ちょっとサギリ編みたいなのがあって、うん、そこでのエピソードがちょっとえぐかった。
どんなんだった？
要は、サギリが自分の恋心に気づく。
ああ、出た。
っていうやつ。
いよいよ。
いよいよのやつ。俺がラブヒナの元子にすげえ良かったってなった感じ。
なるほど、なるほど。
あの感じなんですよ。
それをまたやられた。
いやー、あれは破壊力。
は
ぁ。すごかった。
あのタイプの子が恋心気づいちゃったらな。
そう。
それはもう。
いや、もう変な男じゃなくて良かった。で、その気づくきっかけも、なんか、婚約者みたいな男が現れて、その揺らぎ層を去ってしまうみたいな。でもそれをみんなは取り返しに行くみたいな話なんですけど、いや、それも良かった。
はぁ、海洋圏10倍出ましたか。
あと、やっぱり、木枯らしを怒るときに、冬空木枯らしってフルネームで言うのがやっぱりいいですね。
フルネームって結構いい、
ね。あれ、な、真面目なところが出て
て。そうそう。
あと、大野さんなんですよね、僕はね。小さい頃からずっと、ね、そのゲームしかなかったとか。で、やっぱり僕はその空港での別れのシーンが僕やっぱり脳裏に突き刺さってて。まあ、あの当時は小学生だったかもしれないけど、もう成長してるから。大野さんは、
うん、
だからセーフ。
いやいや、セーフの基準よくわかんない。
原作では高校生になってるし、う
ん、高校生じゃん。
だからセーフです。
高校生もあなた。ダメなんだ。あなた、いろんな芸能界の事件見てくださいよ。
はい。
それで売れっ子が、
そう、ちょ、去年
したりもしたんですから。
去年そうでしたね。
気をつけてくださいよ。
そんな年でしたね。で、
うん、
青豚。
そう、これは聞きたかった。誰と？まず今選んだのが、
双葉
リオ。
はい。
うん。
桜島舞先輩です。
俺でもね、舞先輩の方を好きかな感じが。
いや、僕も第一印象そうだったんですよ。うん、青豚では、やっぱり、黒いロングヘア、
うんうん、
黒いタイツ、
うん、
で、なんかちょっとクールな感じ。
うん、で、ちょっと年上感。
そうそう、先輩感もあったんですけど、フッターバーの、うん、あ、お前、巨乳なんかいっていう。
ちょっと待って。
はい、
内面ではなく。
お前、あ、いや、その、
側の
科学部というか、
うん、
あんな真面目な感じで、メガネしてて、うん、白衣着てて、うんうん、友達いないような感じの子が、うん、巨乳なんかい。
あ、でもわかります。なんかそんな描写もありましたもんね。意外と胸があるっていう。
で、なんかちょっと、調べたら、その白衣着てるのも、その自分の体型を隠すために着てるみたいなのもちょっとあるらしい。
はいはいはいはい。
で、要はドッペルゲンガーみたいに、その二人になってたじゃないですか。
うん、
ってことを考えると、あの、おっぱい四つあるんかいっていうのを想像したんですね。
二つだけじゃなく。
四つもあると。
副乳
一人にじゃないですけど。でもなんか昔からその、双子に挟まれたいというか、なんか姉妹のどっちか選ぶんじゃなくて、姉妹両方に挟まれたいがあるんですよ。
お前、うちの姉さんと嫁に謝れ。謝れ。なんか、ゾワッときたわ。やめろ。
なんか、だからその双子キャラとかも結構好きなんですけど、だから姉妹のどっちが好きとかじゃなくて、
要は、
ドラクエで言うとミニエとマーニャ両方好きみたいな。
あ、
で、二人から言い寄られたいみたいな。で、二人とも取りたいみたいな。あって。
帰れ。
それか、見た目どころか、同じ人が。
まあ、そう、双子ともまた違いますから、
ね。違う感じが。いや、あれは良かったですね。
じゃあ、ドラゴンボールで天津飯が4人になった時はもうたまらなかったん
だ
な。
いや、天津飯はね。天津飯でしょ。それは天津飯の話でしょ。
あの人だって父ありますよ。
うん、いやいや、それ男にもそれは父。いや、男の、まあまあ、それはまあまあ、いいや。
ごにょごにょごにょごにょ。なるほどね。
ただまあ、悩んだところとしては、高木さん。
ああ、ね、わかるよ。
だから当時も選んでないですよね、高木さん。
うん、高木さんはなんかね、聖域だったのよ。
うん。
まあ、なんか、
うん、
前も、なんか前もそういう話になりました
よね。
確かに。確かに。
高木さんを選ぶのは。
誰も選ばなかったんだ
よ。もうサンクチュアリだっつったら、金、うん、力だって。
あ 後はだがしかし、うん、さやし。
あ、でもそれはさやしだもんね。俺ははじめさんがエントリーしてた。
あー、ですよね。うん、ずっともうずっと言ってましたもんね。
言ってた言ってた。はじめさんのあのゆるいお姉さん感。うん
うん、いや、こないだあのサンデーに載ってた読み切り読みました。
読んでない読んでない。ちょっとど、あれ、どうなってんの？あれ、あれ、あれ、読み、完全に読み切りなの？
読み切りです。
新連載が始まるところではなく。
ではなく、はい、はじめさんの話。うん、
読んだ？うん。どんなんだった？ちょっと言いたまえよ。
うわー、ええー、お
ー、違う違う、そういうんじゃ、はい、そういうんじゃね
え。いや、読んだ感想です。
言語化してくれ。でももうそうなる。
うわーってなります。
じゃあ単行本には収録されないのかな。
されないのかな。どっかに載るのかな。要ははじめさんの過去の話というか、
あ、なるほど、
エピソード0と
本当のはじめじゃん。
そう、はじめのはじめと
はじめの一歩
とはじめの続きもあるんです。
え、どういうこと。
要は連載終わった後の、うんうんうん、ちょっとした感、あの描写というか、そこでうーわーってなります。
あー、ちゃんと読めばよかった。買って読めばよかった。なんで怒ってでも買わしてくれなかったの。殴ればいいじゃん。
いや、俺一応ツイッターで 言いましたよ。あの誰にもリプライとか送ってない
です。いやいやいやいや、DM で送れよ。連日送れよ、そんなの。買いましたか、買いましたかって
返事があるまで。
いや、幸せな気持ちになりました。
ちょっとな。いや、アニメ化するでしょ、そのエピソード。
ああ、あるかもしれないですね、うん、下手したらね、うん、1話だけの。
なるほどね。あ、そっか。ドイツ他はなんか悩んだのある。
あ、でもね、
でも結構やっぱゾンビランドサガは上がんなかったね。
そうですね。
まだ悩んでるとこあんな、夕霧さんと純子ちゃんで。あと、もっと言うと、グリッドマンだって悩んでるからね、未だに。
まあ、
来週喋るって言ってるもの
の。ものの。
ものの。うん。コマちゃんはあんまなかった。やっぱ、松崎のストライクではない感じか。あの、青豚の。
ああ、そうですね。やっぱり後輩ってなると。
後輩あんまないんだもん、
ね。そうなんですよね。ちょっと。第一印象からちょっと外れてしまうというか、だから先輩のあの妹のあのアイドルの子もちょっと一旦外れるんですよね。みんな良かったですけど、はいはい、みんな良かったです。青豚の話来週するかどうか、まあちょっと分かんないですけど。
青豚も最終回ちょっと泣いちゃったな、妹の。
泣いた、マジで泣いた。
あれは切ねえな。
今季一番泣いたな、あれ。多分。
またちょっと、元のさ、性格もさ、はい、最初出てきた時はさ、キャラ全然違うからさ、はい、あれと思ったんだけど、はいはい、いい子なんだよな、
いい子
な。
あれ、もう
よ
かった。
仕方ない。
はい、あと、今季だと、バイオレット・エヴァーガーデンのカトレアさんは、
そっか。
残ってたな。
結構忘れてんのいっぱいあるかもな。
あと、僕、候補に上がってたのが、宅飲み。のカエさん、うん、
なるほどなるほど。
でしょ、あとガンダムビルドダイバーズのあやめ、
うんうんうんうん、
あとワンルームセカンドシーズンのあの銭湯の、
はいはいはいはい、
あの娘の七橋みのり、
はいはいはいはいはい、
あと、まあ、
銭湯の俺も好きだった、うん、俺も好きだった。
俺も俺も
俺も俺も。
あとはあのまああのウザメイドのあとツバメですね。
うん、
シトラスの谷口晴美って
。あ、シトラスね。はいはい、はい。
ゼロツーとか、
ね。邪神ちゃんのペコラをちょっと
言おうか。あ、そう、邪神ちゃん。そうだそうだ。
邪神ちゃんはメデューサはね、ちょっと悩んだけど、やっぱ嫁と同じ顔だからちょっと。
同じすぎるっていう。
ちょっと俺を選ぶのは、ちょっと波紋を呼ぶんじゃない。
そうだ、ゼロツーそうだ。うん。ダリフラ
そう、ダリフラもね、ゼロツーはね、結局スリープラスワンには絡めれなかったんですよ、タイミングで。
はいはいはいはい、そうか。
やっぱ2期またぐとね、どうしても、来期のを見た上で言おうと思ってたら、やっぱ来期は来、
次の
あれで来るからね。
あ、ゼロツーよ
かったな、ゼロツーも。
あ
よし、じゃあ、ワンの方、行きましょうか。
行きましょう。
うん、
はい。
じゃあ、はい、2018キャラアワードスリーパーサウンドワンの方、
キャラ名を。
男の子、うん。
はい。
じゃあ、よろしいですか。
はい。
じゃあ、行きます。
はい。
せーの、
ミサキ心。
あれ？
かぶって
る感
じがする。
え、俺はアマンチュアドバンスのココロくん、ココロちゃん。
ちょっと、え、土井さん？
ヒソネとマソタンのおこのり
おこのぎくん。
あー、そうかそうか。あ、じゃあ僕は スノハラ荘の管理人さんの椎名亜希くん。
悩んだ。亜希くんとは悩んだけどね。でも亜希くんは確かワンに入れてんのよ。
入れてますね。
ココロちゃんはね、確か入れれなかった気がすんのよ。
ああ、そっかそっか。
だから今回、忖度を。忘れてないよ、君のことみたいな。
男の子というか。
ただね、ココロちゃんはね、ココロちゃん、ココロくん、ココロくん、
うん、
男だよね、実際は。ワンで言ってんだもんね。
そうですよ。
俺の思い出の映像に女装してるとこしか出てこない。
確かにね。
いや、でもやっぱりちょっと良かったのが、なんだかんだで女装されるけど、それを割と、あんまり心よく思ってなくてっていうのが、
はいはいはい、
ちゃんと振りに来てた男の子だったっていうのがちょっといいですね、
うん
はい。で、途中まではみんなが女の子だと思ってるっていう、うん、ボーイッシュな女の子だと思ってる
ってい
うのが、やっぱ良かったっすな。
で、あの、視聴者にバラすタイミングも、急、
うん、
その、後半にというか、
そうそうそうそうそう。
途中やっぱり急にでしたもんね。
あとやっぱその、おねしょた感ですか。
はい。
あれは、たまらんですね。やっぱおねしょたっていいですな。
はい。
尊いっすな。
そうですね。それで言うと、うちの椎名亜希くんも。
ああ、もうそれ、それはそうですよ。
はい。もう、
おねしょたですな。
ああ、もう最高です。最高です。
あれはもう教科書通りですな。
いや、もう素晴らしい。もう拍手、拍手です。
拍手。
拍手。あ、教科書通りとか、国語の教科書にちょっと載せてほしいですね。おねしょたっていう欄を作って、椎名亜希くんのようなもの
というふうに。時点に。
はい、
椎名亜希くんのようなもの。そして、おこのぎさん。わかるよ、でも、おこのぎさんも。
おこのぎさんは可愛いですし、うん、人根との関係性もいいです、
ね。うん。うん、
あの二人はいいな、もっと見てたかったな、ね、だからあの後の日常を見てたかったね、
うんうんうん、
あのなんか最終回で久々に再会した後とかね、
そうそうそうそう
するとちょっとまた
どうなる、一時期だってヒソネの方もガッチガチになってた時とかもあったから、
うんうん
うんうん、今あのタイミングで再会してどういう関係なんだろうっていう、
もう舐め回してんじゃないですか
そんな本あんのかな、やっぱ舐め回して
舐め回すでしょ、やっぱ。
なるほどね。まあ、そんな感じでですね。
はいはい、
まあ、とはいえ、今年もね、うん、またこう、同じ時期に頭を悩ますようなことは出てくると思うのでね。
素敵な出会いがあるでしょうね。
はい。うん、どんどんどんどん増えていくね。
はい。
はい、そんな感じでですね、
はい、
今回は、2018キャラアワード3プラス1を発表させていただきました。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
じゃあですね、とりあえずツイッターをパパパッと読んでいきましょう。ゾンビランドサガオープニング、これアダバナネクロマンシーですね、
はい、
が異様に好きすぎて一気に見てるのに全然飛ばされないで毎回しっかり見ちゃう、
はい、
オープニング飛ばしがちの私には珍しい現象です、
うん、
まあでもね、もう気に入ったオープニングとかやっぱまあ毎回見ちゃいますからね、うん、
映像も面白いですね、
うん、
あれ、
うん、さあ、ネットラジオを聞いていたら、見過ごせない情報が、実は私普段は標準語を喋っているがテンパると博多弁が出てくるキャラクターに弱いんですが、それはニセ恋、立花マリカ、グランブルケバコ、青春豚野郎の小賀智恵の三挙に新たな刺客が、これは利根川を見てみようということだ、女性黒服の
西原
さん、サイコさん、
はい、
うん、のことですね、
三平さんが
お勧め
してた、
はいはいはい、まさかあの作品にあの世界観に萌えキャラが出てくるんですね、
はい、
はい、皆さん今年の初アニメは何でしたか。私はニコ動で空よりも遠い場所の13話一挙配信をタイムシフト機能を使って一気見して、母親のパソコンがメールを受信するとこでボロ泣きしました。さすがニューヨークタイムズが海外テレビ番組ベスト10に選んだだけありますということですね。今年最初何見たろう。俺、
僕あれですね、漫画でわかる FGO みたいな。
あれは年越してすんか、年またいだもん
な、年前なんですけど、あの年またいでからも、
あ、そうか、
僕は見ました。
俺多分ね、ゴブスレの最終回だったと思う。
ああ、
うん、元旦は見なかったんだよな。元旦は笑ってはいけない、普通に、
はいはい、
庶民っぽく
録画してたやつを。
そうそうそう、
はい、あれなんだろう、まだ見てないかな。
ああ、
もしかしたら
年明けて
何してたんだろう今年。
多分酒飲んで、
ずっと酒飲んでたな、なんかだから見たとしても記憶にないかもしれない。
そんなことな
んて。やべえな、俺。
クリスマスプレゼントあげたい、あ、クリスマスプレゼントあげたいキャラ企画が、ただの同人誌ネタ出し大会。次の夏コミサークル参加楽しみにしてます。
確かにな。
そうだね。もしも僕がサンタだったらこのキャラにこんなプレゼントあげたい。お三方の真骨頂の妄想系が爆発。三平さんのひな祭りあんずっていきなりすごろくで言う上がりかよと思いましたが、続く二人も良い具合に仕上がってていい。さすがですと、三平さんの青葉の話がすごいツボに入りました。冬込みで出ませんかね。あのダメなお兄ちゃんがラーメンを持ってもらえるんですね。仮にカホちゃんと秋月くんがラブホに行ったとしても、結局ゲームやる以上の進展はないと思うっていう。
はい、いや、もう、それはもう、僕がどうにかそのラブホの部屋入ってて、なんか脱がします。
黒子
バサってやります。
透明人間になる薬とか飲んでよ。いくら食べて透明人間になる体質にしてくれたら。大透明人間だったよ、昔。
大透明人間って。
俺の時代の一般一般の人でも読めるくらいのエッチな漫
画。ああ、そうですね、うん。はい。
月刊マガジンだったかな。ですね。あ、もし札幌で二次祭イベントやったら絶対行くのに、行きたくても行けない二次祭ファンです。ぜひ検討よろしくお願いします。
札幌。
今年の二次祭始め、こっさみもある名古屋にぜひお願いします。
名古屋。
ゾンビランドサガなら誰インロフトプラスワンウエストを心待ちにしています。
なるほど。
兵庫県の場合は設営手伝います。いよいよもういろんなとこからね。
すごい。
うん、これ今、入札制度になってます。数が多かったところに行くかもしれないということで。
うん、
あとね、通勤で聞いてますと。最初は嫁という意味が分かりませんでした。けれど今は皆さんのプレゼン力を、参考にしてます。私は教員ですが、知らない事柄を興味深く話される皆さんは私の教員となっています。
すごいな。何、どういうこと？
何聞いてんだよ。
だから、国語辞典に、おねしょた載せたいって言ったのも、教員の立場から、なるほどって。
そっか。
教育委員会に訴えかけてくれるから、
ね。ちょっとやめてもらっていいです
か、ね。冬アニメ、魔法少女特殊戦アスカ期待です。いい意味で血生臭そう。映画では幼女戦記の映画版を。エコダちゃんノーマークだったけれども、前は監督違うのか。しかもかなり濃い監督が揃ってる。これは見なきゃダメなやつだ。長浜さんももちろんだけど、大地監督も楽しみ。
そうですね、大地さんね、うん。
それ2019の冬アニメ、セイントセイヤ、セイントセイヤショーが楽しみです。というかもうやってます。セイントセイヤは父親ファンでそれに影響されて私もハマりましたと。はい。とりあえずこんな感じかな。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、明けて本日、
はい、
もう一発目のライブが、
はい、はい、
開催しますということで、1月13日、日曜日本日ですね、チャラで阿佐ヶ谷、最後のアニメストリートでのアニメのトークライブになるかもしれません。
うん、
二次元最大者の夜、ライト09、愉快異世界新年会、会場13時半、開演14時、終演16時半を予定、そして当日券、これ出ますね、1800円になっております。
はい、
なので、これを聞いてまだ、そろそろ、そろそろというか、行かなきゃという人はですね、ぜひぜひ、会場まで足を運んでください。
はい。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。よろしくお願いします。
そして、メール募集、感想を質問。
ちょっと僕読みましょうか、今週。今週来週僕読みましょうか。
今週来週。マジで申し訳ねえ。
そしてメール募集。普通た感想、質問、好きなキャラ、入れ話など、何でも募集します。嫁よ、俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて松崎先生のコーナーでは、松崎先生に教えてほしいことを募集。合わせてスピンオフの、教えて、三平先生、教えて、ドイチュー先生も募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いします。あとは、喉に効く、いい、情報がありましたら、ぜひメールでよろしくお願いいたします。
はい、さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元最大者の夜としての出演以来、その時には喉を治して、出演いたします。はい、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元最大者@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、第159回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
小野良志の一郎と、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい。 の音
なんか天竜さんみたいに喋ってる。おいおいおいおいおいおいおいおい。なんかいけるかな。
あの人は喉潰れてる上に滑舌悪いから。今更天竜芸を今更
ラジオでやるのはやばいですよそれを。
あでもたまにあるからね、声出ない時
あります、あります。
前の日普通に飲んじゃってとかさ、
はい、あります、あります。
打ち上げですっげえ調子乗って喋ってた次の日が
気をつけよう
正月一発目から反省から始まるドイツ。皆さんも気をつけてください。